コノミーニュース。
おはようございます。クリエイターやインフルエンサーの未来を考える部屋、クリエイターエコノミーニュースへようこそ。パーソナリティのかぐわです。
小春立花です。
さあ、今週はアメリカのあの権威ある賞レースが新たな動きを。それでは早速行きましょう。まずはホットトピック。
2025年5月7日、海外ウェブメディアバニティフェアの記事です。ゴールデングローブ賞、2026年に最優秀ポッドキャスト部門を新設。
ゴールデングローブ賞、皆さんもその名前だけは聞いたことがあるかと思います。思い返せばですね、皆さんの記憶に新しいのはこちらではないでしょうか。2025年第82回のゴールデングローブ賞、ここでですね、テレビ部門の作品賞としてあの真田広之さんの将軍が受賞してるんですよね。こちらはディズニープラスサブスクのドラマということですけども、ゴールデングローブ賞は映画、テレビを同時に賞する賞レースということで、アカデミーのね、前哨戦とも言われる賞ですけども、まあそんな賞でもですね、最近はネットのそうした媒体も取り込むという動きになっています。そしてその動きの一つとして、2026年第83回からなんと、ポッドキャストの部門が創設されるということなんですね。現在、まだ具体的な基準など情報はほとんどないとされているんですけども、ただ記事にはこう書いてあります。引用します。毎年トップ25のポッドキャストが選考対象となり、合計6作品がノミネートされると発表したそうです。ですからここはまでは、もう確定ということですね。まあトップ25、それから6作品ということでは、まあ、有名なですね、ジョー・ローガンさんの番組やアレックス・クーパーさんの番組なども、まあおそらく入ってくるんではないでしょうか。逆に入らないとね、結構批判の声も上がってしまうんではないでしょうか。ゴールデングローブ賞の会長さんがですね、こんな風にコメントしています。引用します。ポッドキャストは国境や世代を超えて物語を共有し、コミュニティを築くための重要な媒体として台頭してきました。音声と映像の両方のポッドキャストにおける功績を称えることで、私たちは伝統的な部門を尊重しつつ、新たな声や形式が聞かれる余地を残していきたいと考えています。ビデオポッドキャストのことでしょうかね。音声と映像ということを言及してましたので、これは非常に興味深いですよね。アメリカでは選挙の行方にもかなり影響を及ぼすと言われているほどの、まあ、社会的なメディアとなったポッドキャスト。今回のゴールデングローブ賞の一部門となったことで、その社会的な地位はまた確固となるものとなったことでしょう。日本ではどうなっていくんでしょうか。その発表はですね、毎年1月ということなので、注目していきましょう。
ハッシュタグクリエコ。
では戦略テック関連です。まずはこちら。
2025年5月2日、日本経済新聞の記事です。アップル外部決済手数料、アメリカ地裁が禁止命令、反競争的行為と認定。
こちらのニュース、ちょっと聞くと音声配信に関係がないんではないかと思われるかもしれません。しかしですね、こちらのトピックは音声配信も含めたアプリ全般に非常に大きな影響を及ぼすということでトップに持ってきました。と言いますのも、今回のアメリカの地裁が出した禁止命令というのはですね、まあかねてから課題になっていた、いわゆるアップル税と呼ばれるものにメスを入れる形になったからです。アップル税というのは、アップルの iPhone や iPad といったアプリの中で課金をするという時には、まあ必ずね、アップルの課金システムを使わなくてはいけないという縛りがあったんですよね。それに対抗したフォートナイトのゲームをリリースしているエピックゲームズなどは、もうアプリストアからね、除外されてしまうというぐらい強固な姿勢を貫いていたその決済課金制度。これをですね、アメリカの地裁が反競争的ということで禁止命令を出したんですね。これも命令としては確定だそうです。ですので、この命令にアップルが従うのであれば、今後アップルのアプリにおいて外部の決済が利用できるようになるということとなります。ただ、この判決なんですけども、実は結構いわく的な動きがあって、実はもう2021年の頃から疑義は上がっていたんですよね。そして、2024年に最高裁で、まあ、アプリ内の外部決済のリンクを認めるように、もう実は確定していたんですよ。ただ、そうしたところ、 外部リンクを貼ったアプリに対して、そもそものアプリの開発者の手数料ですね。これ自体を今度は最大 27% の手数料を課したと。まあ、要は外部リンク使ってるやつは許さねえぜっていうことで別な方法でまたパーセントを上げてきたわけですね。ですから、それに対してエピックが異議を申し立てて、地裁が調べていて、そして今回の外部決済の使用を妨げるという行いについて反競争的行為として差し止めをしたということなんですよね。ですから地裁ですので、まだまだアップルが争う余地は残されているものの、もうすでにアメリカのアマゾンでは、もう外部へのリンクを搭載したアプリをリリースしたそうなんですよね。まあアマゾンはね、いわゆる通販アプリですから、まあ決済に関しては本当に大きな問題ですから、動き早いのも納得ですよね。そして、音声配信界隈で言えば、例えばボイシー、そしてスタンド FM など、いわゆる有料の音声コンテンツあるじゃないですか。あのリンクって、一回ポチッと押して、もう一回ポチッと押して、外部のブラウザに飛んで、なんかもう一回押してっていう風に、結構めんどくさいですよね。あとはノートとかですと直接買えないとか、かなり不便という思いをした人も多いんではないでしょうか。で、なんでこんなめんどくさいことさせるのかなと思ってた人も多いと思うんですね。でもそれはアップルがそういう縛りを設けてたからなんですよね。ですので、今回の禁止命令がそのまま適用されれば、例えばスタンド FM で現在メンバーシップ、有料のサブスクを、ある番組のね、サブスクを申し込もうとすると、多分ね、4タップぐらいしないと決済画面に進めないと思うんですけど、もしかすると、まあ今後はね、2タップぐらいでもう決済が完了するなんていう手軽なようにもなるかもしれません。まあそうすれば配信者としてはありがたいですよね。そしてまあ何よりリスナー側も面倒が減るのでいいですよね。今後の動き次第では、音声配信のアプリ界隈も大きな影響が出てきますので、皆さんも注目しておいてください。では、どんどん行きましょう。まずは Spotify ですね。Spotify なんですが、これまだ日本では来てないんですが、海外のアプリではなんと、ポッドキャストの再生回数の表示が始まったそうです。まあ、ビデオポッドキャストに力を入れてることからわかるように、まあ、やはり広告ですね。広告システムに対してアピールをするという狙いがあるんでしょう。とはいえ、結構有名ポッドキャスターさんからのかなりの反発が出ているそうです。ですので、そのことに対して、まあ、検討するというコメントを出したぐらい、まあ、物議を醸しています。この辺は本当そうなんですよね。Apple Podcast から広がったポッドキャストですけども、まあ、伝統的になんか数字というのは出さない、カルチャーがありましたよね。Apple Podcast でも、まあ、フォロワー数出てないじゃないですか。で、Spotify でも、まあ、最近でこそ、外数は出るようになりましたけども、まあ再生数までね、はさすがに出てないですよね。というようなところでは、まあ、反発があるのは想像に難くないですよね。ただ、プラットフォームとしては、まあ、やはりね、このぐらい再生回ってるんですよと、インパクトあるんですよという数字を見せることで、広告主の出向の意欲を増すというようなことを狙っているんだと思います。私たちの身近なところとしては X ですね。X の投稿の表示数というのがいつだかか掲載されるようになりましたよね。まあそれと同じです。ですのでまあどうなんでしょうね。また消えるのか、それとも現在のまま行くのかは予断を許さないところですね。ただね、ここがね、音声配信面白いのが、ここで例えば Spotify が意固地になって表示をそのままにしたとするならば、ほら、ポッドキャストってどんなプラットフォームでもいいので、もう Spotify やめたっていうことになりかねないっていうのもあるっていうのが面白いですよね。コンテンツを持ってる方も強いというか、特に今でしたらね、YouTube か Apple か Amazon かで再生できれば、まあまあ、そんなにこうリスナーとしては移行の手間はないでしょうからね。ですから、これはまだまだ予断を許さないので今後も注目ですね。ただそんな Spotify も決算としては非常に好調だそうで、プレミアムの売り上げが順調だそうです。それからマイクロソフト。最近ですね、財産を寄付するということでもビル・ゲイツ氏が話題になったマイクロソフトですけども、Google のノートブック LM という非常に高機能な音声生成 AI の話題が尽きない中、マイクロソフトもですね、AI を使って音声読み上げのファイルが作れるようになるというようなことを目指すという発表が行われました。 うん、これは楽しみですね。オープン AI にも出資しているマイクロソフトですから、まあかなりのクオリティはね、期待できると思いますので、これはちょっと楽しみですね。やっぱり競争がね、あることが市場の健全な発達になるでしょうからね。ではその他音声ライブアプリです。ラジオトークは5月10日に挑戦者のエントリーイベント、それからスプーンが推しからの限定チェキ画像が届くイベントです。それから国内 DNA が運営するボイスポコチャ。こちらはですね、動く背景のプロフ背景のイベントが開催されます。そして音声通話に関して世界的にも古くから牽引してきたスカイプという音声通話サービス、こちらがですね、5月5日でサービスを終わるということで、お疲れ様でした。いやー、スカイプね、音質が良くてですね、私よく使っていたんですよね。で、チャットなんかも結構リアルタイムで反応が良くて、本当にね、お世話になったサービスでして、ただまあ、なかなかね、ビジネスとしては、今一つ、振るわなかったなーってとこなんでしょうね。そう。なんかね、外部の050の電話番号もちゃんと持てたりとかして、普通にね、電話としても使えたんですよね。で、しかも音質がいいので、よく使っていたサービスですので、また一つ時代の変化を感じるニュースだなというふうに思いました。
ハッシュタグ、クリエコ。
では、コンテンツ制作関連行きましょう。まずはこちら。
2025年5月12日、東京 FM 公式リリースです。ナンバーアイが東京 FM をワンデージャック。ナンバーアイ、セカンドシングル、ゴッドアイ、リリース記念。
今週は地上波の話題です。地上波ラジオの東京 FM。こちらでですね、あの人気アイドルグループのナンバーアイが、新曲のリリースを記念して、ワンデージャック、もう丸1日ね、東京 FM の番組をジャックするということで話題になっています。ナンバーアイは、元ジャニーズの、元キング&プリンスの3人、平野翔さん、神宮寺勇太さん、岸優太さんの3人で構成されるアイドルグループです。デビューシングルゴートが、世界同時に配信され、まあ、TikTok ですとか YouTube でも多くのショート動画で多分流れたので、アイドルにあまり詳しくない人でも多分曲を聴けばね、わかるんではないでしょうか。その3人がですね、新曲の God Eye のリリース5月12日に合わせて様々な番組で登場するということなんですね。住吉美紀さんや稲垣吾郎さんなどの多くの番組に出演し、そしてまあ世界初の新曲のオンエアをすると。いうことで、これはね、ファンのみならず、聞き逃せない一日になりそうですね。いや、こういうね、大々的な企画が、事務所をまたいで、こう、様々に調整して、配信できるというのは、まあ、やっぱり、トラディショナルメディア、まあ、地上波ならではだな、という感じですよね。スタンド FM とか、ラジオトークとかで、まあ、有志の人たちが、24時間配信とかね、まあ、やったりもしますけども、これだけ多くの著名人の人が動くというところでは、まあ、やっぱりなんだかんだ、地上波、伝統的メディア、すごいな、というところですよね。こういうことで、まあ、音声への注目が集まって、音声配信自体にも、様々なリスナーさんが集まってくれると盛り上がりますんで、これはね、本当ありがたいですよね。ぜひ、皆さんも注目してみてください。では、どんどん行きましょう。今週もですね、たくさんポッドキャストが始まっています。でですね、例えば、開始早々、Spotify のランキングにも登場しました、自炊料理研究家の山口ゆっかさんの番組、聞くだけでご飯ができるラジオです。こちらは立て付けとしてはですね、どこか、有名地上波ラジオとか、ポッドキャストレーベルが絡んでるというわけではなんかなさそうなんですよね。まあ、ただ作りとしては非常に丁寧な作りになっていますので、誰かしら絡んでいるような気はしますけど、表立ってはそういう人気制作プロダクションが絡んでいるような感じはしないので、ただそういう番組も Spotify のランキングに登場できるというところでは夢がありますよね。そして、やっぱりインフルエンサーだからというのが大きいんだと思います。ビデオポッドキャストだからランクインするというわけじゃないんですよね。いわゆるグルメ系、丁寧な生活系というのは一定のニーズがありますから、こちらトークも非常にお上手ですので伸びそうですね。あとは人気芸人の三遊間。こちらがですね、MBS 系列、ヤングタウン系列でポッドキャストを配信開始です。こちらもランクインしてましたね。 そして、分子栄養学カウンセラーの中村博樹さんの体質改善はそれなりに、こちらもですね、健康ジャンルでランクインしていました。あとは、日本放送初なんですね。いやー、なかったんですね。初の英語語学学習系のポッドキャストということで、アニメイングリッシュクラブ with サリー・アマキという番組が始まりました。いやー、初めてなんですね。しかも、アニメイングリッシュクラブですよ。いやー、すごいところ攻めてきましたね。日本放送ぐらいの大御所でしたら、そこまでニッチなところ攻めなくてもいいだろうとか思うんですけど、いやー、すごいですね。まあ世界的には日本のアニメは本当に注目されていますので、そういったアニメイベントなどで活躍されるバイリンガルの声優タレントの天木サリーさんが DJ ということですから、これはね、やっぱ人気出そうですね。初回配信では人気アニメハイキューを取り上げるんだそうです。ハイキューもね、固定ファンいますからね、なかなかうまいところ攻めてきますね。それからこちらのポッドキャストもね、人気でしたね。ランクインしていました。クリエイティブディレクター、デザイナーの菊野さんのステイインベッドバイ菊野です。こちらはサポーテッドバイウィアドーズというカルチャー音声メディアのサポートで配信が行われています。ただ内容としてはですね、本当にこうご本人が取って出しで淡々とおしゃべりをするようなライブ感のあるトークで、これはね、なんかすぐそばに彼女がいるような感じに聞こえる。まさにね、なんか深夜ラジオみたいな感じの作りになっていてね、これはね、結構聞いちゃいます。うん。なんか喋りも淡々とはしてるんですけども、一定のリズム感があって、そして一般の人たちにはあまり馴染みのないような世界の話も結構してくださるので、結構ね、聞いちゃうんですよね。私などはそのファッションとかはあまり詳しくないですけども、結構ね、聞いちゃうんですよね。いや、人気が出るのもわかるなという感じです。世界的に有名なゲームデザイナーの小島さんですとか、クリエイターとかデザイナーさん界隈で超人気のインフルエンサーさん、まあクリエイターさんたちがポッドキャストを始めるって多分ね、むちゃくちゃ相性がいいんですよね。そして世界に活躍している人であればあるほど、多分そのパーソナリティを出すのにはポッドキャストって本当ね、いい媒体だと思うんですよね。とにかくバズらないので、ブランドの価値をこう損ねるっていうことが多分あんまりないんですよね。なので、今後もこうした動き、どんどん広がるといいなというふうに思います。それから、人気ポッドキャスト番組の働く女と〇〇と、こちらのですね、公開収録イベント第5回が開催されるそうです。PTX でもう購入ができるとのことなので、ファンの方はチェックしましょう。オーディオコンテンツ関連です。まず、オーディブルなんですが、オーディブルはあれですね、海外でも結構独占オリジナル作品というのが配信盛んですね。ケリー・リパとマーク・コンスエルスの新作脚本付きポッドキャストが復活するということが話題になっていました。なんか人気シリーズなんですかね。引用しますね。1990年代のメロドラマの世界にインスピレーションを得たオーディブルの新しい脚本付きポッドキャストサマーブリーズに出演していますと。ドラマとその家族を新たなメディアに持ち込んでいますということで、こちら、全10話構成のオーディブルオリジナル作品で、1990年代のヒルドラというハイリスクな世界を舞台にした本作で、売れない脚本家が実力派プロデューサーに自身の脚本を売り込むが、自身の夢の裏側を知ることになるというオーディオドラマなんですね。なんかこういう先が読めないストーリーのドラマって、日本でもそれなりの立て付けをすれば結構話題にはなりそうな気がするんですけどね。どうなんですかね。ポッドキャストとかもいいですけども、やっぱりこうしっかり作り込まれた声劇、オーディオドラマというのはやっぱり聞き入っちゃいますので、オーディオブック以上にもっと広がるといいなというふうには思いますね。国内オーディオブックプラットフォームのオーディオブック JP、こちらがですね、オーディオブックの要約版、これをですね、配信開始ということですね。まあ、タイパの時代に合わせたということで、一冊5分で学べる要約オーディオブックということで、サマリーオンラインと提携した中での動きということですね。一冊5分で把握できると。オーディオブックの良さというのは、しっかりね、詳細を知れるというのが魅力だとは思うんですけども、まあ、こういうニーズもあるんですかね。こちらが伸びていくかどうかは、また注目していきたいと思います。そんなオーディオブック JP ですけども、定番の耳活ウォーキングのキャンペーンが行われています。あとですね、 三井物産系の音声アプリ、ブークス。こちらですね、リスキングコンソーシアムという、まあ、リスキリングをする団体がありまして、そこの人気コンテンツとしてラインナップされていました。いやー、こういうのはね、さすが国内大手がやってるだけあるなというところですよね。それから国内人気 VTuber ブランドの二次三次、こちらの、有料ボイスが5月16日発売。それから声劇に特化した声劇アプリ、ボイストランドのクローズドベータが現在行われています。スタンド FM の声劇関連の界隈で非常に話題になっていまして、私も実際ダウンロードしてみましたが、脚本がね、縦書きでまあ読みやすい。そしてコミュニティ機能もありますので、本当こう声劇のコラボがしやすいですので、ぜひ皆さんもチェックしてみてください。ボイストランドです。あと今週からですね、お仕事系とかもちょっと情報収集広げてみようかと思いまして探してみました。ありますね。ポッドキャスト番組のプロデューサーを募集だそうです。特に新聞など出版社関係の人大歓迎だそうです。ランサーズに出てました。今後ですね、こういったお仕事募集や求職といった情報も紹介していこうと思いますので、声の仕事をしてみたいという人もぜひチェックしてもらえると嬉しいです。そんな制作界隈ですけども、海外から定期的にポッドキャストの話題を配信してくれているポッドキャスト大学のリッキーさんが紹介していましたが、海外ですと今マイクの手話とかマイクが値上がりしているという動きがあるそうです。結構影響の大きい話で、まあ日本でも当然その流れは来るので、なんか買えるうちに今のうちに買っといた方がいいというマイクもあるかもしれませんね。音楽関係ってね、こう、古くなってもいい音質のものはそれなりの値段になって上がっていくというのが結構定番なので、本当に音の世界って奥が深いですよね。
クリエイターエコノミーニュース。
では音声広告、データ、AI、その他もろもろいきましょう。まずはこちら。
2025年5月9日、X など SNS での多くの投稿からです。国内ポッドキャストプラットフォームのリッスン。ノートブック LM で作られたスパム的なポッドキャスト番組が増加。そして対応中。
今週は具体的にどれというトピックではなくて、まあ全体的にこういう動きがあったという話題です。前回、前々回と立て続けに紹介をしています Google の音声生成 AI の、ノートブック LM。まあちょっと言い方としては語弊があるんですが、AI ツールのノートブック LM、そのポッドキャスト生成機能の話題です。今週はですね、いよいよ来たかという感じで、まあ AI のね、影の部分が出てきました。それがですね、各所でノートブック LM の生成による、まあ低品質な番組の乱立ということですね。いやー、来ましたね。チャット GPT など生成系の AI がブワーッとブレイクした時期あったじゃないですか。あの頃に、実は Amazon の Kindle、電子書籍の出版界隈でも、実は AI で生成された、まあ低品質な電子書籍がランキングを席巻するということがあって、まあかなりの長い間、長期間、ランキングがね、見るに耐えない状態になっていたんですよね。売れてるからいいだろうと思うかもしれませんが、まあ売れるってことは要はあれですよ。エログロみたいなそういう大人向けのコンテンツがずらっと並ぶんですよ。しかもカテゴリー全く無視で全然関係ないこうビジネスのカテゴリーとかでもそういう大人向けの肌色が出てくるわけですよ。いやーもうね、あれはひどかったですね。アマゾンも手は打っているんでしょうけど、未だにやっぱりポツポツとはありますし、そしてまあシステムとしてもなかなか弾けないというところが難しいところですね。そして今回もノートブック LM で作ったであろうあの男性女性の声が特に国内ポッドキャストプラットフォームリッスンでまあ選挙していました。リッスンのアプリのトップ画面の下の方にこう新着みたいなコーナーがあるんですよ。で、その枠の半分ぐらいがそういうポッドキャスト番組になってました。もうどのサムネイルをクリックしてもあの二人の声がホニョホニョ、ホニョホニョ、ホニョホニョって流れてくるんですよ。もうね、同じ番組にしか聞こえない。で、内容も、まあ、どこかのニュースサイトをそのまま読み込ませて、それを番組にしたんだろうなっていうぐらいの内容なんですよね。まあ、おそらくその検索エンジンとか、世の中的に、まあ、ボリュームの多いテーマで単に作ってるだけっていう感じの番組なんですよね。いやー、ひどい。 もちろんリッスンの運営側も対応はしています。リッスンのコミュニティでディスコードがあるんですけども、そちらの界隈ではもう動きは報告されていて、そして代表の近藤さんも把握している、そして対応をしているということで、一時期よりは減ったは減ったんですが、まあそれでもね、やっぱり一対多数ですから、まあなかなか数には勝てないんですよね。今でもまだ結構ありますね。まあさすがにポッドキャストなんでバズりはしないので、しかもこうお金が絡むわけではないので、そんなに、まあ、一般の人が見てこう嫌悪感を感じるかというと、まあ視覚レベル、目で見るレベルにはそんなには嫌悪感は感じないので、あまり気にする人もいないかもしれませんけども、まあそれでもね、サムネイルをクリックするとどのサムネイルも同じ音声がするっていうのはちょっとねマイナスイメージですよね。叩いても叩いてもね出てくるので本当ね大変なんですよね。ですから運営の皆さんは本当にお疲れ様です。もちろんね、すべてがそういう悪質な番組とは言いませんけども、まあそれでもね、もうちょい考えて作ろうぜとは思うわけですよね。実際、フォーブスジャパンが取り上げていますように、Spotify の音楽ジャンルですね、こちらもですね、AI が作った曲が音楽ストリーミングで急増、6割のミュージシャンが AI 利用のデータもということで、一時スパム的な曲の登録が流行ったことは流行って、まあある程度駆逐はされたんですよ。ただ、最近ではですね、もうアーティストのミュージシャンの側も、まあ AI を利用しているというデータが出ているということをフォーブスジャパンが言っています。ですので、まあ低品質な番組ではないにせよ、AI 生成のコンテンツが増えていく流れはもう近い未来なんだということを認識しないといけませんね。そんな AI ですけども、吉本興業、スタンド FM の親会社である吉本興業がですね、生成 AI をお笑いに活用したという事例のイベントを行ったそうです。生成 AI のアバターによる落語のプロジェクトですとか、あとは作業の効率化や、あとは翻訳をするというところでも役立たせているなんていう話をされたそうです。これはそう、いい使い方ですよね。特に翻訳はね、本当に言語の壁を超えるという意味では、まあ本当に今年はね、YouTube も自動吹き替えなどが実装されたように、本当言語の壁はね、なくなった感じはしますよね。特に日本のお笑いね、ゴッドタレント、オーディション番組あるじゃないですか。あそこでもね、結構話題は話題ですから、どんどん日本のコンテンツとしてね、広がっていくといいですよね。そのきっかけとして生成 AI が使われていく分には大歓迎ですよね。楽しみですね。あ、そう。だから、スタンド FM も、あれですよね。なんか、有料機能とかでいいんで、配信するときに自動翻訳にするっていうようなオプションとかがあるといいですよね。そうするとね、ポッドキャスト配信してる人なんかは、英語版のポッドキャストが配信できる。そうすると多分、Spotify とかでも結構聞かれるようになるんじゃないでしょうかね。そのあたりはぜひとも期待したいですね。一方で、AI の影の部分ということでは、特に音声界隈はね、その誰かの声を AI で合成音声にするとできちゃうと、フェイク音声にできちゃうということでは、早くからその問題取り上げられていました。そして団体がやめましょうという声を上げてきたわけですけども、5月10日に経済産業省が生成 AI による声優や俳優の声を無断利用するということに関し、ある発表をしました。なんか単によろしくありませんよっていうことをどういうふうに言うのかなと思って記事を読んでみたところ、声の肖像権ではなく不正競争防止法違反の恐れという切り口で警鐘を鳴らす声明を発表しましたね。ああこっちで来たかって感じですね。まあ声の肖像権ってまあわかるはわかるものの、実際にねまだ明文化されてないというところなんでしょうね。不正競争防止法というのは、その人だよと、不正に誤認させて、間違って買わせるとかね、そういうことはよろしくないよという法律なので、まあ確かにそうですよね。ただそういう意味では、一般人、ビジネスに絡まない一般人が勝手に声を複製されて使われちゃうと、いや別に不当な競争になってないよね。あなたは別に売上にマイナスの影響を及ぼされてないよね、っていうふうに言われておしまいなので、なんかもう一段階ね、突っ込んだ警告を出してほしいなというところはありますね。とにかく生成 AI の合成音声は本当にもう手軽にできて、かつそのクオリティはね、年々上がる一方ですからね。もう YouTube 見てると、ひろゆきさんの声 が聞かない日はないですよね。あの、ひろゆきさんの合成音声をね。まあ、それぐらい似せようと思えば簡単に似せられるし、そして NTT ドコモを出資しているイレブンラボ、ここのね、合成音声は本当ね、すごいクオリティですから、ある程度ルールはね、ちゃんとしっかりした方がいいと思うんですよね。このあたり今後も注目して皆さんに共有していきたいと思います。さあ、そしてですね、今週はですね、エンディングの後に、ノートブック LM に私がニュースレターで配信している全部のブックマーク、URL、ニュース記事の URL を食べさせて、そしてノートブック LM が6分ほどで重要だと思ったニュースをピックアップして、軽快なトークで、また今週の動きを紹介してくれているコーナーもエンディングの後に付け加えました。これはね、いい使い方だと思うんですよね。やっぱりね、あのノートブック LM、あの切り口としては本当ね、勉強になるなと、私も勉強になるなということでは、私自身が作ってどんな番組になるのかっていうふうにワクワクしましたし、ぜひね、皆さんも聞いてみてください。私とはまた違った今週1週間の音声配信界隈のトピックがね、スーッと、頭の中にスーッと入ってくるはずですから、ぜひ最後までお楽しみください。ゆるいながらも一時ソースをちゃんと確認するメディア、クリエイターエコノミーニュースでは、かぐわが毎日、クリエイターエコノミーに関するニュースをブックマークしていく中で、心揺さぶられたものをお届けしています。定期的な収録配信と週に1回の無料のニュースレター2つの媒体で情報を発信しています。また、ニュースピックスでは、音声配信界隈のニュースに解説コメントをつけるなど、音声配信を盛り上げるべく頑張っております。ぜひ、それぞれの媒体、フォロー、登録、よろしくお願いします。先週は木曜日に配信ができなかったので悔しいなという思いを強くしました。ですので、こうゲストをアテンドする新しいツールとかですね、ちょっと仕組み作りを週末頑張っていまして、次回の木曜日はまた配信をしたいと思いますので、楽しみに待っていてください。というわけで皆さん素敵な週末お過ごしください。また次回もこの部屋でお待ちしております。ではでは、この後のノートブック LM コーナーをお楽しみにしつつ、ではでは、バイバイ。バイバイ。
さて、じゃあまずはその AI と音声の世界から。フォーブズの記事にもありましたけど、音楽ストリーミングで AI が作った曲がなんかすごい増えてると。
うんうん。
ミュージシャンも、6割でしたっけ？もう何らかの形で AI を使ってるっていうのは、いや、これは驚きですよね。
6割ってすごい数字ですよね。創造性っていうのがなんか一気に身近になった感じがします。で、その流れは音声合成技術の進化にもこうはっきり出てますね。あのウォークラーズがエイビズプロジェクトを買収したとか。
ああ、ありましたね。
技術がビジネスとしてこう成り立ってきた証かなと。でもまあその一方で埼玉新聞が報じてたみたいに声優さんの AI 音声を勝手に使っちゃうみたいな。
うわあ、それは問題ですね。
そうなんですよ。技術が進むとどうしても倫理とか権利の問題がこう急速に出てきちゃうんですよね。
なるほど。技術といえばよく SNS なんかでも言われてますけど、今よく聞く大規模言語モデル LLM、 あれって別に自己意識を持ってるようなあの SF に出てくる AI とは、まあ、違うんだっていう点はちょっと冷静に見た方がいいですよね。
まさにその通りですね。あくまで今のところはツールとしての側面が強いわけで。
ふんふん。
実用面で見ると、例えばカンバとかノートブック LM みたいなツールに AI 音声機能が入ったりとか。
あ、便利そう。
あとワンドライブで音声読み上げとか画像分析ができるようになったり、どんどん身近になってます。
三井物産が投資家向けの情報、あれを AI 音声でポッドキャスト化するなんて試みもビジネスでの活用例ですね。具体的に。
そうですね。他にも音声の観光ガイド、アトラスでしたっけ。
ああ、ありましたね。
あとタレントさんの声で買い物ができるボイスコマース、テレアイカードとか。
へえ、面白い。
いろいろ出てきてます。あとアクセシビリティ向上にもこれ大きいですよね。
確かに。
視覚障害のある方に向けの音声案内とか、駅の窓口での音声認識システムとか、これは本当に社会的な意義を感じます。
うん、それは素晴らしいですね。ただその便利さの裏にある課題っていうのもやっぱり見ないといけない。
そうなんですよ。
岡田斗司夫さんが YouTube で指摘されてたみたいに AI を鵜呑みにしちゃう危険性とか。 あとは Google が著作権者のオプトアウト、使わないでっていう意思を無視して AI 学習しちゃったんじゃないかみたいな報道もありましたし、
ありましたね。 AI クリプトガイドの報道でしたか。
あとはポール・マッカートニーとかが AI による著作権侵害、これをもっとちゃんと規制してくれって求めてる動き、ザ・ガーディアンが報じてましたね。
やっぱりルール作りとか倫理観みたいなものが技術のスピードに追いついてない感じは正直ありますよね。
なるほどな。じゃあ次はポッドキャストとかオーディオプラットフォーム、こっちの動きも見ていきましょうか。これも変化激しいですよね。
いやー激しいですね。特に Spotify の動きはやっぱり目立ちます。
ですよね。ビデオポッドキャストに力を入れたり、
そうそう、ウィッツオーとか IT メディアの記事にもありましたけど、あと再生回数を表示し始めたのも、
あれ、透明性が上がったというか、
ええ、それからサマーソニックみたいな大きなイベントとの連携を強めたり、なんか多角的な戦略が見えますよね。コンテンツの消費スタイルが変わってきてるのに対応しようとしてるんでしょうね。
アップルとの関係もちょっと気になるところですよね。アメリカの裁判所の判断次第では、アップストアの外での決済が OK になるかもしれないって。
ああ、ゴリメーとか日経新聞も報じてましたね。あれはもし実現したら、プラットフォーム間の競争環境、ガラッと変わる可能性ありますよ。
大きいですね。利用者側の変化としてはどうでしょう。なんか、本は読まないけど学びは好きでオーディブルを使ってるみたいな声がトゲッターにありましたけど。
ああ、ありましたね。音声学習の需要ってやっぱり根強いんだなと。それに応える形でオーディオブック .jp が要約版のオーディオブックを始めたり。
へえ、タイムパフォーマンス重視ですかね。
そうかもしれませんね。あと人気漫画を ASMR 化するみたいな、耳で心地よさを楽しむコンテンツ。
ASMR、 なるほど、そういう展開も。
ええ、角川の発表とかありました。
ポッドキャスト自体もなんか注目度が上がってる感じがしますよね。関連イベントが増えたり、ゴールデングローブ賞にポッドキャスト部門ができるとか。
あ、バリティフェアが報じてましたね。それは大きい。あとレイディオトークとかスプーンみたいな音声配信サービスもオンラインイベントとかで盛り上がってるみたいですし、
新番組もどんどん出てきてますしね。一方でスカイプのサービス終了みたいに長く使われてきたツールがなくなるっていうインフラの変化も、続いてるわけですけど。
そうですね。全体として見るとやっぱり AI 技術の進化が音声コンテンツの、制作から配信、消費まで全部を根本から揺さぶってる感じですね。でプラットフォーム側はその変化にどう対応して主導権を握るか、こうしのぎを削ってる、そんな状況かなと。
いやー、というわけで AI 音声ポッドキャストオーディオコンテンツの最新動向、駆け足でしたけど見てきました。技術の進化とそれに伴うビジネスとか倫理とか、あと私たちのコンテンツとの関わり方、本当になんかいろんな動きが同時進行してますね。
まさに AI がこうより身近な、なんていうか想像のツールになってきて、誰もが発信者になれる可能性が広がってる中で、あなたにとって聞くこととか語ることの意味ってどう変わっていくんでしょうかね。情報を受け取るだけじゃなくて、自ら何かを生み出す上でこれからどんなスキルとか視点が価値を持つようになるのか、ちょっと立ち止まって考えてみるのも、この変化の時代ならではの面白さかもしれませんね。